今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第6章1節から5節です。ルカによる福音書第6章1節から5節です。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今週と来週はいわゆる安息日について、ファリサイ派の人々とのですね、イエス様のこの論争ですね、が記されています。今日の箇所では、ある安息日にイエス様と弟子たちが麦畑を通っておられた時に、弟子たちが麦の穂を摘んで手で揉んで食べたことをファリサイ派の人々が問題視して、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかといったことから始まります。そもそも、何が問題と言われているのでしょうか。人の麦畑で勝手に穂を摘んで食べたのがいけない、そう言っているのではありません。実は、ユダヤでは空腹であるものは人の畑の作物を取って食べてもよい、このように律法で規定されています。もちろん自分が食べる以上に取ってそれを売ったりすることまでは許されていませんが、自分の飢えをしのぐためにであったら許されています。そして畑の所有者はそれを許すことによって、貧しい人、飢えている人を助けるべきこと、そのことを神様は律法で命じておられるのです。ですからファリサイ派の人々が批判したのも、そういうことではないわけですね。ではどういうことだったのでしょうか。それは、弟子たちがそのことをしたのが安息日だったからですね。安息日であるということで、ファリサイ派の人たちはここで批判をしているわけです。この安息日には、ユダヤにおいては一切の仕事を辞めて休むことが律法に定められています。皆さんもご存知の10回の第4回にはこうあります。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのであると。このようにあります。このように安息日には神様のことを思って、特にエジプトから救い出してくださったその救い主なる神様のことを思って休みなさい、こう命じられています。 そして出エジプト記の時代からさらにですね、時代が後になっていきまして、今度はエゼキエル書第20章10節から12節でもこのように言われております。どうぞお聞きください。私は彼らをエジプトの地から連れ出し、荒れ野に導いた。そして彼らに私の掟を与え、私の裁きを示した。人がそれを行えば、それによって生きることができる。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであったと。このように神様がイスラエルの民らを神の民とする、そういう契約の印として安息日を与えられた。このように伝えています。このように安息日は神の民として感謝して守るもの、また守ることを通して主の民、神の民であることを自覚する、そういう日でありました。しかし、今朗読しましたエゼキエル書の続きにはこう言われているんですね。もう一度お聞きください。しかし、子供たちも私に背き、人がそれを行えば生きることができる私の掟に歩まず、私の裁きを守り行わず、私の安息日を汚した。それゆえ、私は荒れ野で彼らの上に憤りを注ぎ、怒りを浴びせると言った。こう続くんですね。つまり、イスラエルの民は、神様の掟に従わず、安息日も尊重せず、よって神様を私の神とすることを拒否したために、神様の方も彼らを私の民とすることを憤られた。こう言われているんですね。そして、先ほども言いましたように、これはエゼキエル書で述べられた言葉ですので、これがバビロン捕囚へとつながっていくわけです。さらにですね、またこの旧約聖書が遡っていきますと、この後になっていきますと、バビロン捕囚から帰ってきた、その民らもですね、安息日に桶の中でブドウを踏み、穀物の束をロバに追わせて運び、エルサレムで売っていたために、ネヘミヤにですね、こう言われるんですね。なんという悪事を働いているのか、安息日を汚しているではないか、あなたたちの先祖がそのようにしたからこそ、神は私たちとこの都の上にあれほどの不幸をもたらされたのではなかったか、あなたたちは安息日を汚すことによってまたしてもイスラエルに対する神の怒りを招こうとしている。こう責めています。このように安息日を守ることをたびたび逸脱したイスラエルの民は、そのたびに神様の裁き、神様の怒りを招いていました。ね、これが旧約聖書の中で何度も何度も続けられていたことであります。そのような中で、特に信仰熱心な人たちは、一層安息日を守ることに熱心になっていきました。そして、この熱心になっていく中で、やがて安息日にしても良いこと、つまり、仕事をしてはいけないと言われていましたので、仕事にでは当たらないことは何か、してはならないこと、つまり仕事に当たることは何かということのリストを作っていくことになります。例えば、使徒言行録の1章12節を読みますと、安息日に歩いても良い距離が定められていたようです。つまり、ここからここまで歩くのは労働には当たりませんけど、それ以上歩いたらそれは労働ですということですね。また、 先日ご一緒に見てまいりましたルカによる福音書第5章の、中部の人の癒しの出来事がありましたけれども、その人が行いました床を担ぐこと、これも労働と見られていたわけですね。もちろんその煮炊きすることですね、これも労働です。さらにですね、実はこれ今でもエルサレムではですね、これは聞いた話ですけれども、エレベーターのボタンを押すこと、これも労働だそうです。ホテルでですね、そのためエルサレムのホテルは安息日の間はエレベーターが各階止まりになっているそうです。ボタンを押さないためですね。このように、安息日の説明が少し長くなりましたが、その律法に熱心な人たちの流れがですね、このファリサイ派の人たちになっていきまして、そしてこの人たちが、ファリサイ派の人たちが、イエス様の弟子たちが麦の穂を摘んだことを、それは労働にあたる、借り入れにあたるということですね。それは労働です。そして手でですね、それを揉むことは、これは脱穀という、それも労働にあたる、彼らの規定ではそうなっているわけですね。ですからそういったことは安息日にしてはならないんだ、こうイエス様たちを責め立てた、これがこの今日の箇所のですね、背景なのであります。そしてそのようにして安息日、そして神様の律法の前にイエス様ご自身をも立たせたのであります。それに対してイエス様はこう言われました。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないかと。これは旧約聖書サムエル記上21章にあるダビデの話であります。ダビデはこの時すでに預言者サムエルから油を注がれて、イスラエルの新たな王として立てられていました。しかしまだサウルが王でありましたので、そのサウル王から命を狙われ、逃亡の身となります。そのダビデがある聖女において祭司にパンを求めましたが、そこには律法において祭司しか食べてはならない、こう定められていました備えのパン、つまり神様に捧げるものとして取り分けられ性別されたパンしかありませんでした。サムエル記の話では祭司アヒメレクがそのパンをダビデに与えたとなっていますけれども、ルカはそれを、今日の箇所ではダビデ自身が取って食べ、友の者たちにも与えたと記しています。つまりルカはそれをルカはダビデが自らの判断で祭司にしか許されていないパンを食べ、友の者たちにも与えたということを、今日の箇所では強調しています。そしてそれを受けて5節で、人の子は安息日の主であるとおっしゃいました。ここでの人の子というのは、イエス様がご自身のことをおっしゃるときに使われる言い方であります。つまり私はということですね。イエス様はここで神様によって王として立てられたダビデが自分の判断で律法では食べてはならないとされていたパンを食べ、友の者たちにも与えたように、神様から使われたイエス様も安息日の主として弟子たちの空腹を満たしてやるために、あなたたちが安息日にはしてはならないと言われていることでも行うことができるのだ、こう言っておられるのです。ここで少し注意してですね、このダビデの事例を持ち出すことでイエス様が何を語ろうとしているのかをですね、注意してもう一度確認したいと思います。それはダビデは王様としての権威を与えられていたのだから、 必要とあれば律法を超えてそれに反することだってすることができた。だからイエス様も誠の主として安息日の律法に反することをすることができるのだと言われているのではありません。ね、イエス様なんだから律法違反したっていいでしょうということではないんですね。そうではありません。王様なら律法を破って良いということなどは聖書のどこにも語られてはいません。むしろ王様こそ人々の先頭に立って誰よりもきちんと律法に従って歩むべきだ。これが聖書の教えですね。ですからダビデがしたことも律法を無視して勝手に行動したですね。律法違反をするのは当たり前だということではないのです。そうではなくて、そこで言おうとしておられるのは、彼がしたことは決して律法違反ではなくて、神様の御心にかなうこと、つまり神様が望んでおられることだったのだと言おうとしておられるわけです。これが今日の箇所の大変大切なところです。律法でこれは食べてはいけませんよというふうに定められていた。そこには神様の御心があるわけですね。でもその軸通りにとってしまっていると、ダビデがしたことは律法違反だとなります。でもイエス様はそうではないんだということですね。そこには神様の御心があって、ダビデがしたことも決して律法違反ではなくて神様の御心を行っているのだ、こういうふうに言われているんですね。このことは、このダビデを尊敬していたファリサイ派の人たちにもですね、分かっていくと言いましょうか。同じところで考えていけるところ、それゆえにこのダビデを例えとして出しているわけですね。ダビデというのは、この当時のユダヤ人たちにとりましても、また今のユダヤ人たちにとりましてもですね、大変尊敬する人物であります。彼は特別に神様に愛され、そして神様に従った人物として尊敬されていました。またダビデの子孫からメシア、救い主が現れることをユダヤ人たちは信じていました。ですからダビデのことを出すことで、ファリサイ派の人たちにも律法とは何かを考える、そういう共通基盤を差し出しているのであります。つまりダビデは、律法にはただ祭司のほかには誰も食べてはならないと記されている備えのパンを食べましたが、それは律法違反ではないように、律法は軸通り、その文字通りに人が一生懸命それを守ろうと考えて判断基準を定め、そしてその上で、ああ私は律法をちゃんと守っています、このように判断するものではなくて、それを与えられた神様の御心に従って守ること、判断することなのだ、それが大切なのだ、このことを言われようとしているわけです。神様の御心は何だということを通して、その律法を理解していくということですね。そして、誰よりも神様の御心をご存知なのは、安息日の主であるイエス様なのだと続くわけであります。今日の箇所で一番大切なのはこのことです。イエス様が一番神様の御心をご存知であること、そしてこのイエス様に従っていくことがですね、律法を守っていくことであり、そして神様に近づくことなのだ、そのことを教えようとしているのであります。考えますと、ファリサイ派の人たちも熱心に律法を学び、熱心に守ってきました。しかし、それを人間の知恵で行おうとしますと、いつの間にか 神様の御心とはこのずれていってしまうものです。人は神様にはなれませんから当然です。しかしそのずれたことを認めようとせず、自分はあたかも律法を熟知していると思い込んだとき、どうなるでしょうか。彼らのように自分たちは律法に完全に従っていると傲慢になり、自分たちの設けた基準で人を裁き、ついにはイエス様でさえも自分たちの基準からすれば律法違反だと責め立て排斥するようになってしまうのです。これが人の愚かさですね。今日のこの安息日論争の最後の箇所ですから、来週取り上げます11節のところにはこうあります。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。つまり彼らは自分たちの判断を逸脱していると怒り狂い、イエス様を殺してしまおうと話し合ったというんです。そしてこの怒りがやがてイエス様を十字架につけることにつながっていくんですね。ここで起こっているですね、律法に対する頑なな態度ですね、自分たちの設けた基準、自分たちの理解しているこの理解の仕方が絶対だ、そしてそれに逆らう者たちを自分たちが裁くんだ、こういう頑なな思いですね、曲がった律法に対する熱心さがやがてイエス様を十字架につ、ね、つけてしまうんですね。ですからそうではないんですね。律法の理解の仕方、あるいは御言葉の理解の仕方はそうではないんです。律法や神様が与えられた掟はやはり神様の御心によって理解されるべきものですね。そしてその御心は神様から使わされたイエス様から教えられて初めて理解されるべきものであり、それはイエス様のご生涯、とりわけ十字架を通して示された神様の愛によって理解されるべきものなのであります。そしてそのことを人に教えてくださったのがイエス様であり、神様の言葉である旧約聖書とともにイエス様の御言葉を記し、御霊なる神様によってイエス様に従った者たちの言葉が記された聖書を通して今私たちにも教えられているのです。イエス様はご自身を安息日の主と言われました。具体的には今日のこの安息日を皆様と共にイエス様を主として崇め、イエス様を通して神様の御心を知り、ますます神様の愛を知り、神様に従っていく思いを新たにされること、そのことを願っておられるんですね。そのようにして安息日を過ごすことを通して神様は私たちを誠に生かしておられる、そしてそのようにして生きることを神様は願っておられるですね。安息日っていうのはそういう日なのであります。もう一度先ほど引用しましたエゼキエル書の第20章11、12節を朗読しますので、どうぞお聞きください。そして彼らに私の掟を与え、私の裁きを示した。人がそれを行えばそれによって生きることができる。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった。神様によって、そして御子イエス・キリストの十字架の恵みによって特別に取り分けられ救われたものであることを私たちは共に感謝しつつ、 またこの恵みに私たちの愛する人たちを招くことを望みつつ、御国を目指して今日のこの安息日からこの1週間を共に歩んでまいりたい、そう願っています。では祈りましょう。安息日の主なる私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より感謝いたします。主よ、あなたは私たちに律法を与えくださり、その律法を通して私たちが生きるように、神様と共に生きるようにしてくださいました。しかし主よ、私たちは誠に愚かであり、自分勝手にその律法を理解し、そして自分の定めた律法の理解したの仕方を人に押し付け、そしてそのことを通して人を裁いてしまおう、そのように思ってしまう弱き者であります。しかし主よ、あなたはそのことを聖書を通して、イエス様の言葉を通して教えてくださり、そうではない生き方、そうではない律法の捉え方、そしてそうではない神様との生き方を私たちに教えてくださり、私たちにあなたの愛を、そしてイエス・キリストの十字架を通して示された恵みを私たちに教えてくださいました。心より感謝いたします。どうか私たちが心からあなたの愛の中に生き、あなたの恵みを喜んで生き、そしてあなたと共に歩むことを心から喜んで、この一週間を歩んでいくことができますように導いてください。そしてあなたによって許されたことを覚えて、私たちの隣人にも許しの思いを持って臨んでいくことができますように導いてください。何よりも安息日の主なるイエス・キリストを私たちがいつも仰ぎ見て、この一週一週の歩みを行い、安息日ごとにあなたをあがめて歩んでいけますように、私たちの人生の歩みを導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。